これより当社2019年12月期決算説明会を開催させていただきます。説明者は当社代表取締役社長である私、根本忍が務めさせていただきます。なお当初は令和2年2月28日に開催させていただく予定でありましたが、令和2年2月25日に新型コロナウイルス感染症対策本部決定として発布されました新型コロナウイルス感染症対策の基本方針および翌26日の政府からの自粛要請などにのっとるとともに、社会状況なども鑑みて延期とする判断をさせていただきました。またその後、対面による開催を検討したものの、3月10日に政府より自粛期間の延長という要請がなされるなど、コロナウイルスを取り巻く状況に改善の兆しが見えないことから、ご参加される方々の健康と安全を考慮するとともに、コロナ感染症の感染拡大を阻止する観点から実開催を見送り、誠に遺憾ではございますが、音声および説明資料をウェブ掲載とする形で開催させていただくことといたしました。恐れ入りますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。それでは、これより説明資料に沿いまして、2019年12月期の通期業績および事業の概況などについて説明させていただきます。まずは2019年度の業績について報告いたします。3ページをご覧ください。2019年度の業績につきましては、売上高は8億4300万円となり、昨年度と比較して5億600万円の増加となりました。増加率は 150.5% となります。また、各損益については、営業損益につきましては、マイナス1億7700万円、経常損益につきましては、マイナス1億8200万円、また、親会社株主に帰属する当期純損益につきましては、マイナス2億1600万円となり、いずれも昨年度と比較して改善する結果となりました。売上高の増加及び各損益の改善の理由としましては、ネスレ日本様をはじめとする受託開発案件が順調に推移したこと、また昨年8月に取得したスマートモバイルコミュニケーションズ株式会社の業績が連結業績に加わったことなどの要因によるものです。次にセグメントの変更について説明させていただきます。資料の4ページをご覧ください。当社では従来のテクノロジー事業に追加する形で新たにソリューション事業を立ち上げました。MVNO を運営する SMC 社がアプリックスグループに加わったことで、ストックビジネスの基盤がアプリックスグループにできたことから、これをさらに伸ばすべく、クラウドや通信サービスを用いたソリューションやサービスの提供をソリューション事業で行う予定です。次に、2019年第4四半期におけるセグメントごとの売上高について説明させていただきます。2019年第4四半期におけるテクノロジー事業の売上高は2億200万円と、前第4四半期と比較して 75.7% の増加となりました。主な増加要因は、先ほど説明させていただきました通り、ネスレ日本様をはじめとする受託開発案件が堅調に推移したことによるものです。また、第4四半期より立ち上げたソリューション事業の売上高については、2億5400万円となりました。主な売上は、SMC の MVNO ブランドスマモバの販売によるものです。以上の結果、2019年第4四半期における連結売上高は4億5600万円と、前第4四半期と比較して 296.5% の増加となりました。次に、第4四半期における営業費用の内容について説明させていただきます。6ページをご覧ください。テクノロジー事業の営業費用は1億8000万円、ソリューション事業の営業費用は 1億9800万円。また、テクノロジー事業、ソリューション事業、どちらのセグメントにも帰属しない一般管理費などの全社費用は6100万円となりました。以上の結果、営業費用は4億3900万円と、前第4四半期と比較して 116.2% の増加となりました。主な増加要因は、受託開発案件の増加に伴う外注費の増加などによるものです。次の8ページについては、直近3年間の売上高と営業損益の推移をグラフ化したものとなります。ご参考までにご覧ください。9ページにつきましては、アプリックス単体の直近3年間の売上高と営業損益の推移をグラフ化したものとなります。次に、2020年2月25日に発表いたしました2020年度の連結業績予想について説明させていただきます。資料の11ページをご覧ください。2020年度の売上高については25億200万円と、2019年度の売上高と比較して 196% の増加。また営業損益については、2019年度の営業損益マイナス1億7700万円に対して、2020年度は5000万円の営業利益を見込んでおります。各セグメントの内容については、テクノロジー事業の売上高は8億2000万円、ソリューション事業の売上高については16億8200万円、また営業利益については、テクノロジー事業の営業利益は2億4800万円、ソリューション事業の営業利益は9000万円となり、これにセグメントに帰属しない一般管理費などの全社費用を引いた営業利益の額を5000万円と見込んでおります。次にセグメントごとの業績見込みに関する内容について説明させていただきます。12ページをご覧ください。テクノロジー事業については、現在主な収益源となっている受託開発をさらに伸ばすことを目的に、優秀な開発人材の採用・確保やプロジェクトマネジメントの強化などを行うほか、メインプロダクトのマイビーコンシリーズについても販路の見直しや機能向上を図っていき、2020年度は売上高8億2000万円、営業利益2億4800万円を見込んでおります。なお、12ページに記載の通り、売上の増加に対して営業費用がほぼ横ばいであるのは、海外子会社の生産に伴う販管費の削減や、2019年度において多くのリソースを費やした受注前活動が当期はほぼ完了し、社内リソースの配分を改善したこと、また収益性の向上を目的としたプロジェクトマネジメントの強化によるものです。次にソリューション事業について説明させていただきます。ソリューション事業につきましては、主要な構成事業である SMC の MVNO ブランドスマモバで行う格安スマホや格安 SIM の拡販に引き続き注力していくとともに、 MVNO 事業者である SMC の強みである SIM とアプリックスの技術的知見を活用し、新たな IoT サービスへの取り組みを図るほか、クラウド関連事業やサービス提携などを主な基軸とするリカーリングビジネスについても取り組み、2020年度は売上高16億8200万円、営業利益9000万円を見込んでおります。次のページは全社費用の見込みとなります。14ページをご覧ください。2020年度の全社費用は2億8800万円と、2019年度より増加することを見込んでおります。主な増加要因は、優秀な人材確保に要する人件費や採用活動費に伴い発生する費用の増加などによるものとなります。業績予想に関して最後となりますが、ご参考までに2020年度の SMC 社の業績見込みについて説明させていただきます。資料の15ページをご覧ください。 2020年度の SMC 社について売上高については14億7900万円を見込んでおります。2019年7月に発表いたしました予想値と比較して1億8100万円減少することになりますが、理由といたしましては SMC がこれまで主としてきた代理店販売について新規契約獲得時にインセンティブの前払いなどの販売費用を支出する必要があることや、代理店ごとの取引条件や支払いなどに関する管理業務が煩雑であることから、将来的な影響を見据えてより効率的に販売活動を行うことのできる OEM やアライアンスによる販売を強化していく方針であるため、売上高は一時的に減少しますが、初期獲得に要するコストなどが抑えられることにより収益性は安定すると考えております。また昨年10月に販売を開始したクラウド SIM を用いた新サービスめっちゃ Wi-Fi や、本年3月に発売を開始しましたザ Wi-Fi、 また法人向け IoT データ通信サービスユニオなど顧客ニーズに応じたデータ通信サービスに注力してまいります。以上をもちまして2020年度の業績予想に関する説明を終了させていただきます。続きまして、ここ最近の主要なトピックスを説明させていただきます。資料の17ページをご覧ください。当社は2019年12月に2種類のストックオプションを発行いたしました。まずは役員向けの業績連動型有償ストックオプションである第 S4 回新株予約権の内容について説明させていただきます。第 S4 回新株予約権については当社の役員に対してさらなる企業価値向上に向けて意欲を高めることを目的として発行いたしました。対象者は当社の取締役と監査役の8名および SMC 社の代表取締役社長1名の計9名となります。なお業績連動条件につきましては2020年度に営業利益を5000万を達成した場合は割り当てた新株予約権のうち 20% を、2021年度に営業利益2億円を達成した場合は割り当てた新株予約権のうち 40% を、2022年度に営業利益3億円を達成した場合は割り当てた新株予約権のうち 40% をそれぞれ行使が可能となる条件となっております。役員一同この業績連動条件を達成するために今後さらに事業活動に邁進してまいります。次に従業員向けの無償ストックオプションである第 S5 回新株予約権について説明させていただきます。18ページをご覧ください。第 S5 回新株予約権につきましては従業員により一層業績向上に励んでもらうことを目的として発行するものであり、当社の従業員のほかに新たにアプリックスグループに加わった SMC 社の従業員についても付与の対象としております。以上の通り第 S4 回新株予約権と第 S5 回新株予約権の発行につきまして説明させていただきました。次に2018年度に実施した新株予約権の発行による資金調達に関して説明させていただきます。19ページをご覧ください。当社は2018年3月2日に行使価格修正条項がついた第 M2 回新株予約権と行使価格が404円で固定された第 M3 回新株予約権をそれぞれ発行しました。そのうち第 M2 回新株予約権については2019年10月31日にすべての行使が完了し、総額で約11億円を調達いたしましたが、第 M3 回新株予約権につきましては当社の株価が行使価格の404円に至らぬ状況が続き、結果として行使期間の終了日である本年3月2日までに行使がなされず同日をもって消滅いたしました。今回の資金調達については 当初に見込んでいた予定調達額に達しなかったものの、その調達した資金を事業活動に充当したことによって、先ほどご説明した通り2019年度の連結決算において売上高が前年比 150.5% と増加し、また各利益についても改善したことから一定の成果は得られたものと考えております。最後に製品やサービスに関するトピックについて説明させていただきます。まずは21ページをご覧ください。法人向け IoT 用データ通信サービスユニを昨年11月25日より開始しております。市場訴求力を有する価格設定をしたこともあり、多数のお問い合わせをいただいております。本年2月21日に開示させていただきました通り、このユニを用いた次世代車載型映像記録装置関連サービスのご提供の開始が決まっております。22ページに移ります。事業ビジョン2019でも開示させていただきました通り、 IoT 関連事業のターゲットをより産業向けにシフトしておりますが、この SIMX イニシアチブさんとの協業もその一環です。光センサーを利用する EG パトおよび交流電流センサーを利用する EG 電力を手始めに、主に工作機械を導入されている全国の中小工場を想定した製品およびサービスの開発を協力して進めております。23ページに移ります。これは清水建設さん他が開発されたバリアフリーナビゲーションインクルーシブナビにアプリックスのマイビーコンをご採用いただいた事例のご報告になります。引き続きビーコンの特性を生かしたこの種のサービスにご採用いただけるよう努めてまいります。最後に24ページをご覧ください。子会社 SMC が開始した新しいモバイル Wi-Fi 関連サービスのザ・ Wi-Fi です。すでにテレビ CM 等でご覧になられた方もおられるかと存じます。クラウド SIM を利用したザ・ Wi-Fi はデータ通信容量無制限のサービスであり、すでに個人のお客様のみならず法人のお客様からもご契約をいただいております。テレワーク、リモートワーク時代に向けたサービスとしても引き続き各班に努めてまいります。以上をもちまして2019年12月期の通期業績及び事業の概況などに関する説明を終了させていただきます。なお、ご不明な点などがございましたら、当社ウェブサイトのお問い合わせフォームよりご質問をお願いいたします。ご清聴を賜りまして、誠にありがとうございました。